私幼少期から、うん、これちょっと言ってなかったから結構重たい話になっちゃうかもしれないんだけど、
はい、
持病が2つあるのね、
はい、
結構重たい持病になるんだけど、
はい
はいはい、1個は、うん、イケメン恐怖症っていう病気にかかってるのよ、
はいはいはい、
だからイケメン見ると喋、
うん、
れないとか、
うんうんうん、
ドキドキしちゃうとか、
あ、だから何僕と喋ってこうやってポッドキャストやってると、
うん、
全然喋れないわけ、
そうってなったりするのね、
うん、
だからいつも下向いて喋ってんじゃん目合わさず、
うんうんうん、
っていうのとか初めての人とかも、
うん、
女の子とかは喋れるけれど、うん、もう男男子って呼ばれる人にとかは喋れない病気にかかってて結構大変なのね、
うん、
同性愛者としてね、
うん、
っていうのがまず一個大きい病気で、ちょっと今の時点でみんな引いちゃってるかな、重たい話しすぎて大丈夫かな、あともう一個病気になってるのがあって、その目がショッパショッパする病っていうのにかかってるのね、
うん、
これ結構小さい頃なんだけど、
うん、
本とか読むと目がショッパショッパしちゃうので、合わせて眠くなったりするんだけど、
うんうんうん、
ヤマピーさんそんな病気とかある？
あ、特にはないんだけど、
はい、
イケメンしか目に入らないっていう病気はあって、
あ、ゲイレーダーを察知するやつね。
ゲイレーダーはないんだけど、
うん、察知するやつはない、
そう、それは持ってないんだけど、
うんうん、
イケメンしか視界に入んないの、
うん、
あら、だからまだ俺一人暮らしなの、
寂しい
おじさん二人 No way to say 生活、
はい、このポッドキャストはノルウェー在住の40代ゲイカップルのおじさん二人がたわいもないノルウェー生活の記録として思ったことを気分で話すチャンネルです。またこのチャンネルは LGBTQ の内容を含みますのでご容赦くださいということでやってます。
はい、
はい、
実はですね、はい、前回か全然前回ぐらいのタイミングでブラックフライデーでオーディブル買いました、入りましたっていう話をしてると思うんですけれど、はいはいはい、
ようこそオーディブルへ、
はい、初なんですけれど、
はい、
2ヶ月間99円ということなので入ってます、
うんうん、
なんで今回は本特集いこうと思います。
本特集、
はい、
はい、
本についてちょっとお話できたらいいかなと思うんですけれど、はい、最近ヤマピーさん読んだ本ありますか？
最近今読んでるっていうか、まあオーディブルで聞いてるのは、
うんうん、
サピエンス全史、
はいはいはい、
ちょっと前に流行ったやつですけど、
重たいですね。どんな話なんですか？大丈夫かな。
人類が、
はい、
生まれてきましたっていう話なんですけど、
はいはいはい、どっからね、種の起源はってことね。
そうそうそう、
あれペリカンが届けてくれてるんじゃないの？コウノトリが届けてくれてんじゃない の、
の、ね、うん、あのペリカンが届けるのは日通ですよ、
ね、あ、さすがコマーシャルになっちゃう、ね、
コマーシャルですね、うん、で、いや、なんかそういう人もいるんだけど、
うん、
実際どうだったかっていうところの話なのね。
はいはいはい、
あなたがどう思ってるかじゃなくて、
うん、
実際どうだったかって話なんで、
何かに基づいてってことね。
そう、
あ、そう、
なんかね、人間って、
うん、
結構残酷ですよって話だったりとか、
うんうん、
ユダヤ人虐殺ってなんで良くないのみたいな話とか、もともとしゃあない、そういうのが人間ですみたいなところも結構開き直ってる話もあるんだけど、
うんうん、
それをだからなんか全ほらヨーロッパの人ってキリスト教の世界だから、
うん、
善と悪二元論的に捉えがちじゃん、
はい、眠くなったでしょ、で眠くなってきそうかも、大丈夫かな
大丈夫かな、うん、でその善と悪の二元論ではなくて、
うん、
人間ってどういうものなのかっていう話をしてて、
うん、
はいはい、
うん、
で何がより良いのかみたいなところまで、
うん、
でより良くなるために人間はどうやってきたのかっていう話をしてて、
うんうんうん、はい、
うん、
で結果どう良くなったんですか？
うん、なんかそういう話だがまだ途中だから、
あ、
うん、
あ、今後は解明されてくるかもみたいな。
そう、解明されてくるっていうか、あくまで歴史を語ってて、
あ、なるほど、
結論はないので、
イエスノーではないのね。
そうそうそう、だから二元論ではないのよ。
あ、なるほどね、うん、もう今の話を聞いた時点で、
うん、
で私これから言うのがちょっと恥ずかしくなるような感じになるんですけれど、
はいはいはい、
やっぱ頭がいい方と頭が悪い方の話になっちゃうかもしれないですけど、いい、天とアリみたいな違いになっちゃうかもしれないんですけれど、はい、私基本的に本を、はい、まあ、病気にもかかってるから、目がしょぱしょぱ病にもかかっちゃってるから、うん、読めないのね。
はいはいはい、
まあ、読んでもすぐ眠くなるっていう、すぐ、うん、まあ、ちょっといいかなって、のび太くん症候群にもなりつつあるんだけど、
はい、
になるから読めないっていうのがまず一個、
うん、
っていうのはちょっと自分の中の言い訳なのね、
うん、
であともう一個、その 自分と違う意見に触れるのが多分怖かったんだと思う。怖かったって言い方もおかしいか。なんか国語の授業を受けてて、うん、イエスノーでしょ、
うんうんうん、
作者はどう思いますかって言われた時に、うん、この中から選びなさいってなった時にこの中以外が多発してたのよ結構自分の中で、
うん、そう国語の授業的な国語の授業的なテスト的なやつ、
うんうん、テスト的なやつ、うんうん、もう授業もそうだし、うん、そのなんか結構衝撃的なのがあって、うん、小5ぐらいのタイミングの時に、
うん、
じゃあこれはどう思いますかって言って手を挙げるでしょう、うん、で誰かこう言います、で他の人はどう思いますかみたいな感じで、みんなそれですかねみたいな感じで、うん、正解ですって言った時に、え絶対作者そう思ってないんだけどっていうのが結構多かったので、ね、だから手を挙げることもできないし、うん、まあ教育たるものそういうものかもしれないし、うん、イエスの方がいいのかもしれないから、そういう教え方だろうし、
うんうんうん、
っていうのが自分の中で本を読みたくない、読めない、なぜなら自分が違う何かじゃないかみたいな、
うん、
っていうのがなんか露呈されそうで怖かったのもあって、
うん、
なんだろう、まあ恋愛小説を読めばそのこの人はこの人が好きとかそういうものじゃなくて、なんか論文とかあるでしょ、
うん、
とかだったりするととか、あ、まあ、作者の感想もそうなんだけど絶対違うこと思ってるでしょ本当は、問題にあんじゃん、
うんうんうん、
その人の性格まで分かんないじゃんみんな、なのになんでこの人のここが分かんのみたいな、
あ
っていうのがあったのね、
はい、
だから結構嫌いっていうか、あのテストの点は、うん、まあ国語は悪くはなかったんだけれど、うん、自分の中でなんとなくモヤモヤしてたのがあって、うんまあ、これはこういうふうに覚えよう、うん、覚えよう、だから英語とか なんだろう、社会とか理科とか、
うん、
英語もそうだし国語もなんとなく覚えるものって思ってたりするのね。
なんで国語とか覚えることなくない？
あのそう、まあ、自分の意見を言っちゃうとちょっと違うのかもみたいなのがあるから、
うんうん、
なんとなく読まなかった、うん、あなんでそういうのをちゃんと受け入れたんですか？
え、国語って別に自分の意見を言う場ではないじゃん。
でも作者がこう思いましたって言ってそう思ってねえじゃんって思ったりしないの？あれ、
うんと書いてあることからどう読み取るかの話だから、
うん、
でそこは書いてあるから、
うん、
こう作者はこう思ってますってことが書いてあるから、
うん、
あのこう書いてありますっていうことを書くだけであって、
うんうんうん、
別に本当に本心どう思ってたかは誰も知らないし、
もう何胃の中はもうにゆっくり返ってるかもしれないわけよ、
うん、
でもそんなのは分かんないじゃんっていうところだと、う
ん、だってそんなことは書いてない、書いてないことを、
はいはい、
あの考えたってしゃあないし、
うん
うん、そういうの聞いてないから。
自分の立場に置き換えちゃうのはダメなの？
ダメなの。
ダメなんだね。
そう
そうっていうのを、うん、ここの本オーディブルを読み始めてから学んだことが一個あって、うん、なんか普通になんだろう小説か何かを読んでたの、
うん、
で最終的にこの作者は何が言いたいんだろうっていうので思っちゃうのね、
うん、
でそれを友達に聞いたのよ、うん、これ何が言いたいのかなみたいなことを聞いたら、こういう普通の家庭を書いてますよみたいなのを言ってて、
うんうん
うん、えそうなのみたいな、あそう僕そうちょっとだけ話をさせてもらうと、
うん、
そのとある家庭がこうドロドロしてちょっと崩壊してる過程を描いてる物語ですみたいなのを読んだのよ、うんうん、読んだっていうかオーディブルで聞いたのね。で聞いた時に、うんうん、あ普通じゃんって思ったのよ。
普通？
不倫とか家族内別居とか、
うんうんうんうん、
家庭内がちょっと崩壊してるのって普通じゃないみたいな、うんうんうん、今の家庭では普通じゃないって思ってるのが、うん、普通に描かれてるだけだなって受け取ったのよ、
うんうんうんうん、
だからこれは普通の生活だなと思ったら、うん、それの心情を読み取る本みたいな感じだったのよ確か、
うんうんうん、
ってなった時に、
うん、
なんか本を読んで自分と違う何かを得れる、
うん、
自分に必ずプラスを求めてる自分がいたのよ。本を読むことによって知識を得る、
うんうん、
何かを得る、それが次の何かの一手行動だったり自分の未来だったりとか、
うん、
自分の指針になるような感じを求めすぎてたんだなと思ったのよ。
え、それは何を読むかにあれじゃない次第じゃない How to 文を読めばさ、うん、あなた5分でなんだろう日本経済が分かるみたいなやつはさ、
うんうん、
5分で分かるようにできてあるだろうし、
うん、
そうじゃなくて夏目漱石の心を読んでも、うん、今更日本の経済が分かるようにはならないし、
ねえ、
うん、
そうなのよ。
何を読むか次第じゃない。
How to 本を読んだ時に、うん、それこそ高校受験ぐらいの時に読んだのよ、うん、こういう風にみたいな全然ためにならないかったのね自分の中で、うんうんうん、それはちょっと捉え方なのかもしれないし解釈の違いだったのかもしれないから、うん、その時に自分がもうちょっとランクアップしてる状態で読んでたらあこれは How to 本として成り立ったのかななのかもしれないけれど、うん、自分の中でどうしても邪心的な考え方が生まれてたから、うん、これは How to なのなぜ How to なのっていうのが逆にクエスチョンだったりとか、うん、自分に置き換えちゃうんだよさっきの話に戻っちゃうけど、うんうん、自分だったらってなった時に、うん、これは普通の生活を見てる普通のものを見せせられてる 読んでる聞いてるみたいな感じになったから、
うん、
どうしても受け付けがたいところがあったのね、
はいはいはい、
でも友達にはするとそういう自分と違う価値観を聞いたりとかするのが見聞に広がるからっていう、うん、
そう
なんだけど僕はそれだったら実践型だったから実践型って言い方もおかしいけれど、
うん、
なんか他の人の意見を聞きに行くっていうことはしなかったけど海外に出たりしたのはその一個だったのね、
うん、
本を読む時間は海外に行くみたいな、
うん、
なんかキザっぽく聞こえるけどそんなことはないけど、
うん、みたいなキザっぽく聞こえる、まあ、でもねあの伊藤さん頭固いんですよ
固いよね
すごい固いなんか、うんYouTube とか見てても、うん、例えば最近なんだろうキノコが体にいいらしいよっていうのが うん、あるじゃない、
うんうん、
で伊藤さんがキノコが好きでハマってると、
うん、
それをよ見たりはするけど、うん、キノコは体に毒ですっていう YouTube は絶対見ないじゃない、
うんうん、絶対見ないそう
でもそれってどっちも見て、
うん、
本当はどっちなんだろうって自分の中で決めて、
うん
るのがあってもいいのに、
うんうん、
伊藤さんはキノコが好きだから体にいいに違いない、
うん、
そう思い込むために、
うん、
あの
いい
情報ばっかり入る結局その情報は何の足しにも伊藤さんなってない
のは多いよね
っていうのが多いからさ
そう
この人なんかすごいなって思って
私逆にヤマピーさんすごいなって思うのはこれ前どっか話してますけど、うん、厚焼き卵の作り方をずっと YouTube で見てたのね、
うん、
でこれは何かいつかのために使うかもしれないからみたいなそんなのその時に見ればいいじゃんみたいな、
うんうんうん、
自分のためにならないこと足しにならないことに時間を割くなんて何なのって思っちゃってたのよう
んためになってるから知らないことを広げてるっていう、うん、
そうなのよだから、うん、その視野の広さっていうのは、うん全然桁違いなのよ僕はこの狭い世界に海外にいます世界が広いでしょみたいなことも全くなく、うん、自分の固まった凝り固まった意見をひたすらこう何地面叩きながら進んでますよみたいな感じの人間だと思うね
いやいやいやそんなことはないですけど、
うん
うん、
そうっていうのがあって、うん、もろもろ長くなりましたけど本は読まないんですよけどオーディブルがまあ99だからいいかなと思って、
うん、
でまあ目しょぱしょぱ病だから聞くならいいかと思って聞いたらもうハマってしまって、うん
はいはいはい、
面白くて、
はい、
でそのやっぱどうしてもその読むと自分にためになるものをちょっと探しつつあるんだけど、うん、それよりもやっぱ、
うん
若干ちょっと引いてる自分見たことない世界、
うん、
っていうのがやっぱ自分の中でフィットするのか分かんないけれど、
うん、
ミステリー系とかが好きなのね
ちょっと待って見聞を広めるっていうところで、
うん、
あいい話してじゃんって言ったのに、
うん、
えそれでミステリー系
ミステリー系です
違うくない
違うの
違うよね
あそう
はいはいはい
分かんないそうなんか
あれマヤ文明とかの話とか、うん、そういう古代ミステリー的なやつ
エジプトの
エジプト、
うん、フィンケスみたいな
そうそうそう
ではないです
あじゃなくて、
はい、純粋に自分の知らない、うん、なんか会ったこともないような世界とか、うん、ファンタジーみたいなのをちょっと見ようかなみたいな
西村京太郎サスペンスみたいなやつ
あれはねちょっとそうそうそうまあそういうのも好きだろうなって思うけど、
うんうん、
映像で見ちゃうとグロいけれど音で聞くとやっぱりなん、うんすんなり入ってくるとか、
うん、
自分の想像力を使っていかないといけないじゃん、
うんうん、
っていうのはこう視覚でパッと分かるよりも、
うん
まあ、今はそのポッドキャストを聞かれてる方もそうだと思うんですけど耳からの吸収って意外と気持ちいいものが 多いなっていうのが分かったから、う
ん、はいはいはい、つまり耳から聞いたことを想像し頭で想像しながら、
うん、
聞くっていうのはすごくいいよね、
うん、頭使ってるなと思って、うんうんうん、であの具体的に最近読んだっていうのは、うん、まあ、はいはいはい、読んだっていうか聞いただけなんですけど、
うん、
いくつかあるんですけれど、うん、まず一番最初に試運転過去仮の和代さんがさらっとおすすめをされてたっていうか、なんか面白かったですよみたいなことを言われてたのをちょっとたまたま聞いたのを覚えてたんで、すぐ聞こうと思って、で僕和代さん大好きだから聞いたんですけれど、あの死にたいって誰かに話したかった南彩子さ
ん
が書かれてるんですけれど、こう最後に向かっていく話が確かにめっちゃ秀逸なのよ。この登場人物はまあ最初一人なんだけど、少しずつ人が増えてきてそれぞれの心の内を話してって変わっていく人、変わらない人、変われない人だったりとか、なんかこう向かっていく先っていうのもそれぞれバラバラになりつつあったりとか、なんかっていう、読んでくださいとしか言えないんですけれど、とにかくそれはすごい好きで、あ、こういう関係のやつ読もうと思って、こういうのが多分自分の中で読みやすいのかもと思って、あ、まあ、今回あのネタバレなしでいきます全部、
それは何、私小説みたいなものが続いてるって感じ、
私小説がそれぞれなんだけれど固まって最後に一本の道になるみたいな、
朝子の話とか
A 子の話、
A 子の話、 B 子の話
みたいな感じだったのが、
はいはいはいはいはい、
結局最後線にシュッて綺麗になって、
うん、
さらにあこっち側に転んでいくのみたいな、みたいなエンディングを迎えていくので、あ結構重たい話に変わってきたとかもあったりするので、なんだろう、自分の中でこう旅になるっていうよりもすごい走り抜けたような話だったんで、面白かったなって思ったんですよ、でこの手の本を探そうと思って、手に取ったのが、朝倉明成さんっていう、あんま知らなかったんですけど、てかまあ作者ほぼほぼ夏目漱石くらいの知識しかないんですけど私の中で、で調べたんですけれど、6人の嘘つきな大学生っていう、なんか結構有名になったっぽいのね、
はいはいはい、へ、
多分その僕ミーハーだから有名なやつでなんか賞を取ってるみたいなやつを読もうと思って聞こうと思って取ったんですけれど、まあ、純粋にタイトル通り6人の中の大学生、就活生の中で誰かが嘘ついてますみたいな、犯人がいますみたいな感じの話なんだけど、ただ特に人を殺しとか何かとかはない話なんだけれど、なんかのこのトラブルの問題を誰かが引き起こした人がいるみたいな話になってて、で何が面白かったかって、最初の時点ではいはいこの人犯人ねみたいなのが分かるんだけれど、あの告白と一緒だよね、映画で見たあのこの人が犯人じゃんって分かるんだけれど、実はあ実はこの人だったみたいな、っていうのが分かるのよ、でそれで終わるのが普通だなと思ったら、最後にえまた違うじゃんみたいなのが出てくるのよ、あ最後の最後で違うじゃんみたいな感じになってて、あこういう風になるのねっていう一本の時系列になるんだけれど、それがすごい自分の中でスカッとしたのよ、
はいはいはいはい、
まあ確かに、で読んでる途中にこいつも怪しい、こいつも怪しいって疑うことはただだから、とにかくひとまず僕全員6人を疑ったのよ、疑いやすい性格だから、
まあ、でも6人の中に犯人はいるんでしょ、
います、はい、だからもうとにかく疑ったのね、こいつだろこいつだこいつだろ、でこいつの目線でこうだろみたいなことも考えたんだけれど、実際のところはあこいつじゃんっていう感じになったところが、自分の中でああこれいつか映画になるんだろうなみたいな感じの話だったんで、
あれとかどうなの、村上春樹とか読んだらいいんじゃない、
みんなに言われた、
そ
う村上春樹は多分、伊藤さんハマると思いますよって言ってくれたから、ひとまず周さんの番組すぐ聞いて、村上春樹特集やってたから、あちょっと聞いてみようかなと思って、でたまたま友達に聞いておすすめされたのが、世界の終わりハードボイルワイルドみたいなのをおすすめされたんだけど、周さんの番組も聞いたらそれを一押ししてたから、今ちょっと上巻だけ読み終わってんのね、
読んでないよね、
あ聞いたのね、けど、まあ、あまりにファンタジーファンタジーしすぎてて、ちょっと今のところまだ何も見えてないのよ、でも手探り感っていうのと、周さんも 言ってたけど、耳に聞こえてくるその情景描写があまりに綺麗なのよ、うんうんうん、綺麗っていうか汚い言葉も使ってるんだけれど、うん、あ、こういう表現できる人素敵っていう。
だからあれだよね、こう読んでっていうか、まあ、聞いたら情景がクリアに思い浮かぶっていう感じだよね、う
ん、主力それだよね、うんうんうんうん、だからパッて広がってくるから、うん、それは確かになかなか爽快だなって自分は思って、うん、パッて広がるけれど見えてるのが、うん、何世界の終わりの話だったりするから、うん、どんよりしてる世界を見えたりするんだけれど、うん、だから自分の中で無意識にちょっと明るい風景を描こうみたいな感じでも見たりするのは、うん、多分邪心が入っちゃってるから素直に読み取れてないのもあるんだろうけれど、面白いなって思ってるから、うんうんうん、まあ読んでいこうかなって思ってるんだけれど、
せっかくでノルウェーにいるんだしノルウェーの森読めばいいのに。
映画を見たのね、うん、もう本当分かんなかったから、うん、まあでも何水原希子ちゃん可愛いなっていうイメージしか残ってないのね、うんうんうん、映画を見終わったと。だからまあ読まなくていいかなとか、なんとなくとっつきづらかったのよ、
うん、
有名すぎるからっていうのもあったから、
はい、
だからどうしようかなって思ったけど、今それを読み終えて、
うん、
まあ下巻読んで面白ければまた読んでこうかなって思ってるんだけ ど、
なるほど。
ちょっと一瞬話戻っていいですか、うん、でその6人の嘘つきな大学生の朝倉明成先生のやつがとにかく面白すぎたから、
うん、はいはいはい、
もうこれ、あ、最後の一冊ちょっとおすすめじゃないですけど、自分が良かったのを今言ってるんですけど、
うんうん、
この流れでなんか人気のやつあるかなと思ってオーディブラ探したら、
うん、
もう一個出てきまして、
うん、
俺ではない炎上っていうタイトルの話なんですね、
うん、
さ、あの小説なんですけれど、うん、普通に、まあ、これもねタイトル通りなんですけれど、
うん、
とあるあの不動産で働いてる人が冤罪を受けてくっていう話で、
うん、
え、犯人になってんじゃんみたいな感じになって、うん、まあそのエンディングもなんとなくこんな感じなんだろうなみたいな感じにはなるんだけれど、その中でやっぱりこう2点3点していくのと、あ、こうやって助かっていくんだみたいなのとか、明日は我が身だなみたいなところがあったりして、自分の中で、あ、この先生好きなのかも面白いのかもみたいな感じになったのね。でそのテーマとして、どうしても自分の中で何かしら得よう得ようって最初の話に戻っちゃうけど、得て帰ろうって思っちゃうところで、
うん、
これを読み終えた時に、
うん、
テーマはなんとなく、まあ、自分は悪くないっていうのがテーマなんだろうなみたいなのを思って、これ最初のきっかけっていうのが SNS、ツイッターか何かで、うん、この人犯人じゃないみたいな、殺人現場の人が、うん、あ、まあ、一番最初の話だけしちゃうと、
うん、
ツイッターか何かに画像が上がります、うん、それが確実に人を殺している画像が上がりました、うん、でツイッター案の定名前っていうか作者の、あ、何、登場人物の名前っぽい名前が使われてるのよ、
うんうんうんうん、
でそれを逆算すると多分ここに生活してるこいつじゃねっていう冤罪をかけられるのよ、
うんうんうん、
でそこから話が俺じゃないのに炎上してるみたいな、SNS で跳ねちゃってるみたいなので、
あ、それ何、白雪姫殺人事件的なやつ
見てない、
あ、まあこれから見ようね、
あ、そう、うんうん、っていうものになってて、
うんうん、
こうもう SNS で顔がバレちゃってるから、昔だったらないじゃん、うん、普通に何だろう、犯人はこの人ですってテレビで見ないと分かんないけれど、 SNS で上がったことによってもう360度、
うん、
全員が疑っての、うん、あいつ犯人じゃねみたいな、うん、っていう風に察することができるような世界になってるのよ、うんうん、だからたまたまスマホを見て下を向いてる人がいたら、あの人多分俺のことを見てんじゃないみたいな恐怖に襲われるみたいな、うん、確かに怖いなみたいな感じで、うん、でやっぱ自分は悪くないみたいな、うん、たかがそのツイッターで上げただけなのにみたいな感じなんだけれど、うんうん、っていうのが書かれてたりするのよ、
うんうんうん、
だから今もさ、そのツイッターとか、まあ、今 X ですけれど、自分は悪くないとして上げてるものが多いでしょ、
うん、
の中で
正義感でね、
正義感でこいつが悪いみたいな叩いてたりするのがあったりするから、うんうん、それってなんだろう、必要なんだろうかってちょっと思うような感じの話になってて、
うん、
で読み終わった後にね、うん、最後に必ずなんか読者コメントみたいなのが書いてあったのよ、
うん、
で書いてあった時に結構マイナスのことを書いてる人がいるわけよ、この本は、 面白くないとか、面白くないかどうかお前の勝手だろうとか思ったりするんだけれどとか、うん、その読み手の人の声が聞き取りづらいみたいなこと書いてたりする人がいて、お前本で何学んだのって思っちゃったりするのね。この本で学ぶことって、学ぶかどうかはまあ自由なっていうのは後で分かったことなんですけど、学ぶことって自分は悪くないから何を言ってもいいっていう感じのことを言っちゃダメでしょみたいなっていうのがテーマのわけよ、
うんうんうん、
なのにもかかわらず終わった後にこのマイナス表現でなぜそんなに書けんのと思って、
うん、
っていうのがすごい自分の中でもやってして、あんって本読んだ本当にって思ったりして、ま、でそこから遡ることにこのマイナス表現書く人たちって一体何なのって思ったのよ、
うん、
これって果たして必要なのかなみたいな、
うん、伊藤さんもでもさ、うん、ツイッターで結構その、うん、なんだろうな、悪口じゃないけど、うん、
アコ倒すことするよね、
いろいろそういうの好きじゃなかったっけ、
めっちゃ裏垢はね、うん、めっちゃ叩いて
る、裏垢って言っていいの、
うん、裏垢ではめっちゃクソクソ叩いてますけれど、うんうんうん、表垢ではそんなことしてないですけど、うん、そうそうそう、でもみんなやってんじゃん、
そう、だからそれダメよねっていう話だった、
だから今は裏垢はやってないよ、
あ、なるほどね、うん、ちょっと反省したのね、
ちょっと反省して、
そう、勉強したね、
そういうのやめようと思って悪を倒せっていうのはやってないんだけれど、
うんうんうん、
これって言う必要あるみたいな、うん、っていうのが結構言ってたりするから、それは自分のそれって誰に向かって言ってんだろうと思ったのよ、この作者、うん、本を読み終えました、うん、俺じゃない炎上なんですけれど、うん、読み終えたの後に面白くないっていう書くのは自由なのかもしれないけど、うん、これを言ったことによって誰がどう判断するのみたいな、これを借りるのやめようって思うかどうかなんてもう前に関係ねえじゃんって思っちゃうわけよ、
まあね、それってすごいツイッターのさ立ち位置難しいなっていつも思うんだけど、うん、ツイートっていうとさ、うん、あのつぶやついばむとかささやとかさ、うんうん、そういう意味じゃん、
そう、ね、
だから独り言でしかないのよ、
うんうん、
だから
真摯に受け止めちゃダメってこと、
言ってもいいし、言う必要あんのかって言われると、うん、別に言う必要ないかもしれないけど、うん、言いたくなったんだし、うん、つぶやいてもいいじゃん、
うん、
っていう人は一定数いると思う、
うん、まあ、100歩譲って100歩譲らなくてもまあいいです、うん、どっちでもいいです、ツイッターはとにかくいいんですけど、うん、この本の読者に向けてコメントで、うん、まあ面白くないとは書いてないんだけど、もうちょっとなんか違う言い方なんだけど、うん、案の定面白くないなんだけれど、それを書く必要はないでしょみたいな、本でそれで読者に絶対手に取るなとかっていうのをお前にないじゃんっていう思っちゃったりするのね、
うん、
とかなんか聞き触りが悪いですよみたいなっていうのとか、これ誰に発信してるの、その本のオーディブル側に向かって言ってんのか、うん、これから借りようとして聞こうとしてる人に言ってんのか、何なのかちょっと読み上げてよくなくて、
うん、
こういうのって何のためなんだろうってすごい思ったっていう、もやってしたっていうのがあって、
あ、うんうんうん、まあ自分の読書感想文が公開されてるって感じなのかもしれないけどね、
そう、あ、そういうこと、
うん、
あ、そういう解釈すればいいのか、
うん、
自分は読書感想文としてこの作ってなると、うん、その最初の話にまた戻りますけど、うん、私のその最初の何、国語の世界はイエスノーだけじゃないじゃんって思っちゃうわけよ、
うんうんうん、
読書感想文で面白くない、面白い面白くないはちょっと感想にはなるのかしれないけれど、
うん、
テストの点数を、
うん、
どこで丸×って、まあ、漢字は分かりますよ、それこの正しい漢字を書くっていうのは分かりますけれど、うんうん、作者がどう思ったかなんてその人その人に違うじゃんやっぱりっていう話にまた戻ってくるわけです、うんうん、どうです、ちょっと難しい話になっちゃった、
うんうん、全然難しくないんだけどさ、うんうん、読書感想文は国語ではないと思ってんの、
うん、え、何面白い、はいはい、
うん、
どういうこと、
だって国語のテストってさ、
うん、
あくまで正解があって不正解があるのね、
うん、
で100人が100人、うん、これが正解ですって言えるものじゃないと正解じゃないわけですよ、
そうですね、
感想文っていうのは無限にあなたがどう思ったかっていうのを感想で言えばいいから、
うんうんうんう
ん、伊藤さんにとってのこの本であり、
うんうん、
そこにあの不正解も正解もない、
うんうん、
もちろん書き方が、
うん、
あのなんかディテールで、
うん、
手に負は間違ってるっていうところの原点はあるだろうし、例えば深掘りができてない、
うんうん、あ
とかっていうのの、うんうん、その深さを測れてないっていうのはあると思うけど、
うんうん、
面白いと思ったとか面白くないと思った、まあ、結局的にどっちを確認しても、
うんうん、
それに正解はない、
あ、なるほどね、
うん、
あ、面白いね。今ヤマピーさんと話してすごい自分の中でしっくりちょっときたかもしれない。
あ、本当。
あ、その深掘りに関して、うん、じゃあ言い換えると、うん、その面白くないって書いたやつは深掘りができてないんじゃないのとか、まあそれを深掘りをした上でそうな回答なのかもしれないけれど、
うんうん、
他と比較してなのかもしれないし、うん、あなたがどういう性格をしてきたか、どういう生き方にしてきたかによって変わってくる読み方なのかもしれないんだけれど、うん、なんか考えさせられたなみたいなのはあって、うん、まあ、ツイッターもそうですけれどね、うん、なんかいろいろ波及するところ、悪口ってそんなに溢れる必要あんのかなみたいな、
ね、だからそのツイッターって個人のつぶやきなので、うんうん、
はい、
何言ってもいいじゃん、表現の自由でしょっていうのを思ってる人からすると、
うんうん、
言ってもそれがみんなの目に触れるんだから、うん、その影響を考えなさいよっていう人たちにとっては、うん、そこも共感できないから、
うんうん、
あ、それに反発して、うん、これはよく、なんかしがらみのある社会は良くないっていう言い方をする人たちもいる、
うん、
けど逆に言うとその作者に共感して、うん、やっぱツイッターでも人の目に触れるものだから、
うん、
やっぱ言い方には気をつけようよとか、そう、ね、うん、そう思ってる人はいる。
あ、なるほど、
うん、
いろんな考えで、まあ、囁きだからつぶやきだからある世界なのかも、
う
ん
うん、そう、
なるほど、ダイバーシティですか。
だからこれ難しいのが、うん、ダイバーシティを認めない人を認めるのがダイバーシティなのかっていう議論もあるんだけどさ、
ね、はいはいはい、もう一回言ってください、うん、ダイバーシティを認めない人を認める、確かにね、
うん、
のはダイバーシティかどうか、うん、確かにね、比喩的な感じだけどね、
うん、まあ、なんかそういう、そういう、なんだろうな、価値観の、
うんうん、
あの一連の中にあるんじゃないかなって思う。
なるほど。
で結局本の感想としては、うん、自分と意見として合わなかったら面白くないっていう表現になっちゃう人っていうのは一定数いるだろうし、
うんうんうん、
まあ、ツイッター見てても分かるけど、
うんうんうん、
で共感したら面白いと思う人もいるかもしれないけど、
うん、
そこって全然大事じゃなくて、
うん、
あの自分は違う意見だっていうことなのか、
うん
う
ん、
そういう意見なのかっていうところが大事。
あ、なるほどね、
うん、でそれを読み手にとってはど、作者がどういう意見を持って、
うん、
読んでいるのかっていうのを、
うん、
あ、書いているのかっていうのを読書感想文っていうかそのレビューを見ると分かって、
うん、
それに共感したいと思うんだったら読めばいいし、
うん、
いや違う意見を持ってるけど知りたいと思うんだったら読めばいいし、
うんうん、
あ、そういう意見は読みたくないっていうんだったら読まなきゃいいしっていう話だと思う、うん、
なるほどね、
うん、いやもちろんそういうふうに書けてないと思うんだよね、
うんうん、
あの走り書きするようなコメントじゃないどうせ。
そうねそうね、
うん、だから、うんうん、
なるほど、すごい面白いなと思って、うん、でちょっとその話の流れで、
うんうんうん、
ちょうど先週ぐらいに何者を見たじゃないですか。
何者、はいはいはいはい、
実はこれ2回目なんですけど、なぜなら僕はめっちゃ好きだからっていうので、はい、今ピーさんも2回目ですよね。あ、僕3回目だ、
うん、
好きすぎて浅井亮の何者の映画を見たんですけれど、
はい、
あれを見てて、あ、こんな感じだったなって思って、
うん、
あ、面白いなって見終わった後、それもオーディブルにあったのよ。
お、じゃあ読んだらいいね。
読んだのよ実は。
あ、
聞いて、
うんうんうん、
で、あ、これこういう感じなんだ、ここのこういう心情なんだっていうのを明確に分かってきてて、うん、でその今のヤマピーさんの話じゃないけれど、うん、ツイッターに上げることってその自分の自己顕示力を認めてもらいたいみたいなのとか、
うんうんうん、顕示力ね、はいはいはい、顕示力
とか、あと二階堂ふみが言ってるんだけれど、それを
二階堂ふみ、あの、
あ、映画の方
です、映画の方ね、
あ、ちょっとネタバレになっちゃうかな、はいはい、ちょっと、まあ、まあそれは最後、まあ、ネタバレにならないと思うんだけれど、うん、これを書かないと自分が立ってられなくなる、うん、自分の存在がやっぱりそれしかないのよみたいなことを言う場面があるんだけれど、うんうんうん、もうツイッターとかつぶやくのってその、あ、自分の意見、うん、主張をつぶやくのは当然いいことだろうし、
うんうんうん、
いろんな意見があっていいことだろうと思うし、まあ、これは悪いっていうのも言う必要はあるのかもしれないから言っていいのかもしれないけれど、なんかその何者はね、あまりにちょっとドロドロしてるのを書いてたりするから、うんうん、それってやっぱりその最終的に、
うん、
なその書いてる人、
うん、
悪く書いてる人はちょっと自分を一回見つめ直すみたいなのがあるから、うんうん、そういうね、あの書いてるタイミングで イラってなって書くのも分かるし、
分かる
けど、
なんかね、あんまりネタバレを言えないので、うん、例えばで言うんだけど、うん、例えば伊藤さんが、うん、あのご飯を作りました、うん、あすごい一生懸命作って、うん、僕が美味しいとも何も言わなかったけれども、うんうん、それで終わってるとなんかもやもやするじゃない、うん、でもそれで私こんなご飯作りました、すごい可愛くできました、偉い、私偉いみたいなことをあげることによって、うん、なんとなく
自分がね
何を言われなくても、うん、なんとなく自分のなんか気持ちを保てられるっていうのはあるのかもしれない、
そうそう、うん、ね、うん、そういう使い方ならまたいいのかもしれないしね、っていう、まあまあ、自分がそれでこう悪いこと書いてないのかって言われたら当然書いてるし、裏垢使ってクソ書いてたこともあるし、うんうんうん、良くないことは多いから、うん、あんま言えないんだけれど、うん、自分が正しいとは思ってないし、うん、けどなんとなくこう本オーディブルを通して、うん、なんか新たな一面が見れるようになったのは自分の中でいい結果だな、いい成果だなっていうのはちょっとあった話でした、う
ん
う
んうんうん、まあね、うん、あの本なんかあのミステリーなのって思ったけど、まあ、あのミステリーでもいいです、何でも学ぶことさえあれば、
うん、浅い量も一応ミステリーになるんじゃないの、一応
ミステリーだと思うけどね、
そう、うんうんうん、でさっきの朝倉さんもミステリーなんで、うん、
はい、
朝倉明成さんっていう方が書かれてますけど、個人的には自分の中でめっちゃ、うん、まあそんな読んでないんでもっと読めやって話だし、うん、他にもっと面白いのたくさんあるわって話だと思うんですけれど、うん、またなんかおすすめの本とかあったら教えてもらいたいな、
そうね、うん、あとなんかオーディブルとかで面白い本と、うん、ためになったって思った本、どちらも、
うん
うん、
なんかあった
聞きたいですね、うん、はいはい、
な感じでした、すみません、はい、私言いたいこと全部言っちゃいました、
いえいえ、
おゆかつ in Norway、
はい、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございます、ご感想ご質問、今後取り上げてほしいトピックなどはハッシュタグおじかつでツイッターの投稿、DM、YouTube のコメント、概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡お待ちしてます。はい、Spotify でお聞きの皆さんはですね、ぜひアンケートにお答えいただけると嬉しいです。それではこの辺で、
バイバイ。